瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。さて皆さん、9月9日は何の日かご存知でしょうか。9月9日は救急の日なんです。そして毎年9月9日を含む1週間は救急医療週間と言うんです。今日はですね、救急の日、そして救急医療週間について瀬戸市消防本部武田夏樹さんにお話をお伺いします。武田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、それでは早速ですが、救急の日と救急医療週間とはどのようなものなのか教えてください。
はい、9月9日の9月の9と9日の9をかけて救急の日として昭和57年に制定されました。救急の日は救急業務の救急医療について市民の皆さんに正しく理解していただき、救急医療に携わる人たちの意識を高めることを目的としています。また毎年救急の日を含む1週間を救急医療週間として、全国で救急に関するさまざまな行事が実施されています。今年は9月8日の日曜日から9月14日土曜日までの1週間が救急医療週間となっています。瀬戸市消防本部でも救急の日、救急医療週間に合わせていろいろな事業を計画実施しています。
はい、なるほど。9月8日日曜日から14日土曜日までの1週間は救急医療週間ということなんですね。
はい、
さあ、それでは消防本部が行う事業について教えてください。
はい、まず今年度の新規事業として、認定条件に適合する高齢者福祉施設を高齢者救急協力施設として認定して、救急搬送及び救急車の適正利用を呼びかけます。その他にも9月8日に公立統制病院で応急手当セミナーを実施したり、ホームページ、ラジオ、広報瀬戸など広報活動をはじめ、応急手当普及活動を積極的に行っていただいた団体の表彰等を行います。今年は平成21年度から救命講習を継続的に受講している八幡大自治会さんを表彰します。また期間中は市内の公共機関や医療機関などに対して PR 活動としてポスターの掲示をお願いするとともに、消防車等による広報活動も実施します。
はい、ご紹介いただきましたが、事業盛りだくさんです。ではですね、高齢者救急協力施設認定制度という言葉出ておりましたが、はい、これ新規事業っていうことなんですけれども。
そうなんです。
はい、こちらは具体的にはどういった事業なんでしょうか。
はい、救命講習を受講した従業員が常に勤務されて応急手当ができること、救急隊への統一様式を用いた情報提供ができること、病院への救急搬送の際に施設職員が同乗もしくは早期に医療機関に派遣できることという条件すべてに当てはまる高齢者福祉施設を高齢者救急協力施設として認定して、認定証の交付、市のホームページでの公表をしていくという事業です。
なるほど。患者さんの情報を統一の様式でいただけるということで、これ救急隊としても活動しやすくなりますし、認定事業所っていう看板があると高齢者を預けるご家族の皆さんも安心ですよね。
そうですね。
では9月8日に行われる応急手当セミナーとはどういう内容なのか教えてください。
はい、9月8日日曜日午前9時から正午まで、瀬戸市西大岩家町の公立統制病院で開催されます。応急手当セミナーの内容は公立統制病院救命救急センター長の市原先生をお招きして、小さなお子さんの病気や怪我に対するお話をしていただき、引き続き小さなお子さんの命を救うための救命講習会を行います。まだまだ募集中ですので、受講を希望される方は瀬戸市消防本部までお問い合わせいただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。いざという時慌てないためにこうしたものを受けておくと心強いですよね。
そうですね。
そうしたですね、救命講習会の重要性についても教えてください。
はい、日頃から心臓マッサージや AED の使用方法などを身につけておくと いざという時にとても役立ちます。救命の第一走者は市民の方々です。救急現場に居合わせたら、まず速やかに119番に通報していただいて、救急車を要請してください。そして救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた人がいかに早く応急手当を行うかということが、病人や怪我人の命を救う重要なポイントとなります。
はい、救命講習はいつどこで開催されますか？
はい、瀬戸市消防本部では救急医療週間の応急手当セミナー以外にも救命講習会を定期的に開催しています。開催の際には広報誌などでの参加の募集を行うとともに、瀬戸市のホームページから年間の開催予定が確認していただけるようになっていますので、ぜひ応募してください。救命の知識と技術を知ることは決して無駄なことではありません。一人でも多くの人が救命講習を受講することで、多くの人の命が救われることになります。
救命講習会を受講することはとても重要なことなんですね。
はい、
では続いて瀬戸市の救急車の出動体制について教えてください。
はい、現在瀬戸市では本所に2台、東分所、南分所、公立都政病院内に各1台の救急車を配備しており、合計5台の救急車がいます。そしてこの救急車には空気の通り道に管を入れたり、点滴をするためのルートを取ったり、アドネラリンという薬やブドウ糖の投与をしたりすることができる救急救命士が同乗しています。また瀬戸市では通常の救急要請に対して迅速な救急活動をするために、救急車1台に救急隊員4名で出動しています。さらに119番通報時に確認する傷病者の情報から、重症であると判断、または重症と予想されるときには救急車とともに消防車も出動し、救急隊と連携した活動をしています。
はい、ところで毎日のように救急車のサイレンは耳にしますが、瀬戸市内の救急出場件数というのはどのような状況でしょうか？
はい、昨年平成30年中の救急出動件数は5703件でした。1日に平均すると約16件の救急出動件数となります。しかし平成30年中の5703件の救急要請のすべてが緊急性の高い救急要請ではなく、中にはタクシー代わりに救急車を利用する人からの要請、救急車で病院に行くと早く見てもらえるからという理由で要請する人も見受けられます。このような状況が続くと、本当に一刻を争う状況で救急車を必要としている人が救急車を利用できなくなる状況が発生してしまう恐れがあります。
適正利用って難しいですよね。
そうですね。
でも急な病気や怪我の時に急いで病院に行った方がいいのかについて判断するっていうのは、これもなかなか難しいですよね。
そうですね。そんな時は総務省消防庁が提供を開始したキュースケというアプリを利用してみてください。
キュースケというアプリがあるんですね。
はい、
どういうアプリなんでしょうか？
はい、キュースケは簡単な質問を選択することによって症状の緊急度を素早く判定できて、救急車を呼ぶべきかどうかの判断の目安となる内容になっています。アプリのダウンロードは総務省消防庁のホームページからできます。またアプリだけでなくインターネット版のキュースケもありますので、ぜひ利用してくださいね。瀬戸市のホームページで救急医療週間と検索していただくと、救助アプリへのリンクも貼ってありますので、ご活用ください。
はい、こうしたことから救急車の適正利用につながるといいですね。
はい、
最後に一言お願いします。
はい、救急車の数には限りがあります。緊急に医療を受ける必要がある人が救急搬送の対象であることを理解していただき、ぜひとも良識のある救急車の利用に努めていただきたいと思います。また尊い命を救うために、一人でも多くの人が救命講習会を受講していただき、万が一の場合に勇気ある行動が取れるようになっていただきたいと思います。救急医療週間と救急の日がそのきっかけになってもらえればと思っています。
はい、ありがとうございます。今日の瀬戸町ラジオは瀬戸市消防本部消防課武田夏樹さんにお伺いしました。武田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。